新平家物語連続後期第223回栗からの巻揺れ山吹吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は鎌倉に頼朝の女性問題が起こった場面をお送りしました。亀の前という女性をめぐって頼朝と政子の間には激しいいさかいが起こりました。その日政子の父である時政が頼朝を恨み伊豆へ帰ったという情報がもたらされました。もはや夫婦喧嘩どころではありません。頼朝は怒りっぽい時政ではなく思慮深い性格である息子の義時の方に会おうとしました。義時は伊豆に帰ることもなく屋敷にいました。頼朝の前に姿を現した義時は姉である政子に向かって血は喧嘩ですか、大いにやりなさいなどと述べます。なんとなくこの弟を苦手にしていた政子ですが、これで嫉妬や怒りが消えるというわけにはいきませんでした。政子の虫は収まらず、やがて亀の前は宿替えとなり、彼女を預かっていた広綱も左遷となりました。さて夫婦の間はいろいろとトラブルのあった頼朝ですが、鎌倉は着実に成長を続けていました。一方で同じ源氏である行家や戦場義弘らの反頼朝の動きは見逃せないものとなっていました。平家は最後の敵、今は東国を固める時と考えていた頼朝にとって見逃せないのが木曽義仲の動きです。ここ1年余りの北陸方面の早い変わり方に頼朝は驚きつつ、須磨田合戦後に新宮中郎行家が義仲の陣営に加わったことも気になります。また日立の義弘も木曽軍の中にいると言われます。義仲は頼朝に先んじて中央に乗り込もうとしていると見た頼朝は八州の源氏に霊を下して総勢1万騎で浅間高原に布陣しました。さてこの頃一方の義仲はどうしていたのか。義仲は越中の伏木にいました。越後国府と同じくこの地も占領によって得た場所でした。義仲の勢力は今信州、越後、越中、加賀、能登の一部までを支配しています。これまでは日和見態度だった土着の部族も先を争うように義仲に忠誠を誓ってきました。義仲は彼らを伏木の館にひとまとめにして対面することにしました。それでは本文を見ていきます。
参ったらは取れたれぞ
と、その日義仲の問いに一同揃って頭を下げ順々に名乗った。平泉寺の長理西明、稲津信介、佐美野太郎、林光弘、光明の兄弟、倉光三郎、また加賀の戸賀氏党、井上党、角党、能登の土田党、越前の野尻党、川上党、石黒党の者たち、すべてそれらの面々は小さくとも強盗の首領とか一族の主ではあったが、義仲はさして喜ぶ冬もなく、およそにうなずきうなずいた後、
おのおのの参上神妙だが、待て、義仲にはにわかにも信じがたいぞ。なんとなれば我より招きもせぬに好機を揃えてまかり出たは大きな不審だ。実は平家の片腕して基礎を図らんために来たのではないか、
疑い深い目で一つ一つの面構えを眺め渡した。
あいや、仰せではおざれど。
平泉寺の西明は一膝進めて、
安尾桃とは三井寺の一方氏ではありました。犬るとし無法にも平家は同時の同等をしっかり焼き滅ぼし、天津祭恩情自習といえばこれを呵責なく捉えて獄へ投じまいた。その折難を逃れて越前、加賀、越中などに移住した者は数知れませぬ。
この西明は僧侶だけに弁も立ち、辞理も明らかであった。
さらにお聞きを呼びでもございましょうが、平家はその後またまた強兵を駆り立てて、なんと焼き討ちの棒をあえてしまいた。東大寺、興福寺の僧はその折も幾十名となく北陸に逃れ、いつかは平家に仏罰のほどを思い知らせんと語らい合っていたものでござる。今日これ参上の者どもは皆平家に恨みこそいだけ二心あるものではございません。ご賢明な殿、北陸人の一徹はよくお見通しとは存じますなれど。
よしよし、西明の友情 およそ思い当たる。とはいえ念のためよ、吉永に使うからには神明に誓って腹黒嵐と一人一人正門を書いて出せ。その上にて進化の列に加えん。
持ち前の野人ぶりは変わりようもないが、吉永の構えや言葉には近来特に威厳を意識している風があった。もっとも木曽谷で旗揚げした時はせいぜい五六百の小勢であったものが、市原の合戦に勝ち以後転戦の度兵力を加え、横田河原では4000騎近くとうなぎ登りに増え、城の城を長持ちを破って越後国府に座った後は幕下一番良きとなっていた。それが今日ではここ越中を根城に、北陸の大半以上は彼の占むる半島などである。全兵力を動かせばおそらく3万騎は動員しうることであろう。思えば昨日の木曽冠者ではない。
さてそんな義仲が歌種をしていると蓮の外で歌っている者がいました。聞けばそれは葵の雑誌めとのこと。義仲を起こしてこいという命令を受けながらも恐れ多くて近づけずにいたとのことでした。水をくれという義仲にその女はおどおどと近づき、震える手で水をつきました。その時義仲はこの女の名が山吹であることを思い出します。去年の秋越前に出陣した際に言葉を交わしていた女兵がこの山吹でした。それでは再び本文を見ていきます。
しかし今見る山吹はその夜の露しとどな具足姿の女造兵とは違う。もっともっと綺麗である。化粧もし黒髪を滑らし小内着にひばかま姿だった。急に思い出せなかったのも無理はない。
そちは近頃葵のそばち公に召し使われているのか。
はい。
葵の組は稲尾名ばかり。そちも稲の生まれか。そうであろう。稲はどこか。
あの
山吹は息を弾ませた。こうして明かりも人もないところで落ち着いて話していることが何やらそら恐ろしかった。罪でも犯しているようにわななかれてくるのである。
これなぜ逃げたがるぞ。
義仲の膝は彼女の袴を踏んでいた。つと立とうとした山吹はよろめいて折り崩れるようにまた座った。
でも葵の前様がどんなにお待ちかねか知れません。どうぞお渡り遊ばしてくださいませ。
まあよいわ。夜明けにも間があるまい。いっそこのまま言おうのう山吹。
あ、いけません殿様。
なぜ騒ぐ、声を立てるの。
いけませんいけません。あれ
何を怖がる。この玉倉にこうそなたの身を任せてみせい。
あ、お許しなさいませ。もうどうしましょう。
山吹は身もだえして自分を守るべく自分を抱きしめた。確かに刹那の死はそうであったけれど、彼女が視力の中に抱いていたのはもう自分ではないものの重さだった。叫ぼうとしたが唇は唇に塞がれ、常にはまばゆくて仰がれもせぬお人の顔が自分の顔へひたと火の熱さで打ち重ねられていた。まつげにまつげが触るほど近々と肉々しい目がくわっと彼女の目をわざと見据えようとする。彼女が表を横にすれば横へ、のけぞれば伸び寄って鷹が小鳥を捕らえたように離さない。力も尽き果てすべては窒息しきったような怪しい志島のひとときが過ぎた。月も日差しに低くなっている。しとみを盛る月の格子目の中で鞘と黒髪が鳴った。ようよう姿畳から身をもたげた影はしくしくすすり泣いていたけれど、ふと我に返ると急に立って蓮の裾を上げ、濡れた表を袖に包んだまま細殿の牢を目に何物もなく走り出した。
さてこの時山吹は旗と誰かとぶつかりました。その人とは葵でした。それに気づいた山吹は身を縮め両手をついたまま震えていました。葵は底冷たい感情を込めた小姉で、山吹忘れないでいやいと言い捨てて去っていきました。
本日の授業はここまでになります。